皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
2023年初収録
そうです
の3回目、
はい
はいはい、世の中はですね、大変なんですよ、
うん、
昨日バレンタインデーが終わりました。
そうですよ、
たくさんのチョコありがとうございました。
そうね、あ、本当だ、こんな目の前に
めっちゃ言うやん、先週から
こんなならなるチョコレートが目の前に、
それは欲しくないわ。
なんかあーもう言うんじゃなかった
ちゃんと口に入るやつが欲しい。
甘いやつね
一応、は
い、ちゃんと俺言うから
そうです、
ね、ラジオで、ね、
もうこれ放送してる時には実は手遅れやから。
そう、手遅れですから、
はい、
ね、2月の、15日ですか、
まあ、
催促しなくても来るぐらいの、
そうですよ、
ね、なりたいですね、うん、
いや、はい、本当にね、はい、じゃあまあ怪談がっかりはともかく、怪談の方をサクサクといきましょうか。
そう、珍しい、
どっちが読んでくれるんだっけ。
日月さんに読んでいただきたいと指定できたお便りです。
え、いや、ほんま、それはひょっとして9年目に突入したこの番組で初めてのことじゃ、
まあ、なかなか珍しい、
ね、
でも確かにこういう指定っていう形では初めてかもしれない、
ね、日月さんマニアの方なんですかね、
はい、あら、ファンがいる、ファンが
かなり極物ということで、
熟女ファンがいるのかしら。
自分でもそんなこと言うんや
拾わなあかんから今年は。
あ、そう、
ね、ほんまちゃんもね、
レアなファンがおるね、
後でしばきます、はい、
今年からなんかちゃうね、ちょっと、
はい
はいはい、
ありがとうございます、
はい、
大阪府は八代市のラジオネーム、キメイさん、
ね、ごめんなさい、もう一度、
キメイさん、
キメイ、
キメイ、キメイさんでした、
キメイ、
うん、
キメイ、
どんな、
カメに鳴く、
あ、カメが鳴くと、
カメが鳴く、
キメイさん、
はい、
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 ありがとうございます、はい、木原先生、
はい、
勘十郎さん、
はい、
日月さん、はい、佐々木リーさん、こんばんは、
う
ん、
こんばんは、
いつも楽しく拝聴しております、
あざ
っ
す、
ありがとうございます。30年来の新耳不安ゆえ、
お
それ相当の年齢でございますと、
ああ、
はい、
覚悟で書いてきましたね、あなた、
30年すごいです ね、
うん、
ね、昔大きなビル火災のあった大阪の某繁華街での話です。
あそこですわ、
有名、もうすぐ分かる、
20歳の頃、合コンの後に歩道でほたえていましたら、ほたえるというのは、
ね、まあ、ほたえるね、ちょっと関西弁で、
そうそう、暴れるみたいなね、うん、遊んで、
まあ、
遊ん
でじゃれるってことですね、
ドーンという大きな音がしました、
うん、
あまりに大きな音だったので、全員車の事故だと思いましたが、うん、道路ではどこを見ても事故した様子がなく、首をかしげるばかりでした、
うん、
今思い出すとその音はなんか柔らかいものがすごい勢いで落ちたと想像させるような音でした。
わかるで、
結局その音はおかしなこともあるなぁで済ませて帰りました、
うん、
翌年学会の打ち上げ後、夜の同じ場所で立ち話をしていると再びドーンという音が聞こえました、
うん、
一緒にいた A さん、 B さん、 C さん、 D さんの4人も驚いていたので、うん、私は去年もこれと同じ音がして原因が何かわからんかったんですよと説明しましたが、
うん、
一緒にいた人はでもおかしいやろと周囲を見回しました、
うん、
昨年の私も同じことをしていたのでふと上を見上げると、上にたくさんの若い女性やおっちゃんが北を向いて並んで立ってました、
うん、
今から考えると確かにそんなところにバスターミナルなどあるわけがないのですが、私は当時できた新しいバスターミナルのことだと思い込み、 ほら、バスターミナルができたって言ってましたやん。あれですやん。きっと上からなんか物掘りはったんですよ。上にぎょうさん並んではりますやん。でも上から物投げて危ないなぁ。と言って上を指さしたのですが、一緒にいた A さんがちらっと上を見た後に一言。バスターミナルはもっと向こうの M 町の方へで。でも私が見ると多くの人が並んでいるので、いや、そこに人が並んではりますやん。と私。え、どこに？といぶかしむ A さん、B さん、C さん。そのやりとりを数回繰り返していると、一緒にいた D さんが手を合わせてお経を唱え出しました。うん、D さんは普段から霊能をしゃぶっているところもあり、また上にいる人間相手にお経を唱える姿にちょっとイラッとしました。
うん、いいね。
私はその時生きている人間だと思って見ていますから。
うん、
すると再び A さんが、どこにおんの？見えへんで？というので、私は A さんを見た後、上を見ると3人ほどいなくなっていたので、あ、人が減ってます！と言うと、いや、どこにもおれへんよと、再び A さんが言うので、いや、いますよと。A さんを見た後にまた上を見上げると、また4人ほどいなくなっていたので、あ、また減りました。と私。今はどこにおんの？と A さん。再び A さんを見た後に上を見上げると、あ、もういなくなりました。と私。そうやろ？最初から人なんかおれへんよと A さんと B さん。いや、おりましたって。と私。すると路上で上を向いて、独居していた D さんは気分が悪いと言って C さんと早々に帰り、残された私らもモヤモヤした気分を抱えながら解散しました。不思議に思ったのは、私が目をそらして見上げるために人が減っていった、バスに乗るために並んでいた人たちはどこに行ったのか。順番待ちでは列から離れた後の順番を取られるのに、いなくなった後に誰も列を詰めないのはなぜか。並んでいる人の中に銀色のスパンコールみたいな服を着た女性やミニスカートのワンピースの女性もいて、左から右に歩いたり反対に戻ってきたりしていました。先に消えた人の中に下にいる私らをチラチラ見ぐ仕草をしていた女性もいました。だから下を見ている男の集団を知っているはずです。ミニスカートで歩いていたら中が見えるし、年頃の女性ってそういう男性への敵意はすごいのに、気づいて睨むどころか誰も気にしていなかったということでした。あと今から考えてみれば、彼らが立っていた場所の前は高速道路ですが、そこまで10メートルは空いてますし、どうやったらその高速道路に着いたバスに乗り込めるのか考えれば無理な話です、ということです。
最も最大の謎は、この投稿をなぜ日月陽子さんに読んでいただきたいのか。
なんで？
ほんまですね。
うん。
なんか
日月陽子さんに読んでいただくとですね、何か喜びがあるのでしょう
かもしれない
です、ね。この間私バスの話したから。
バスつながりですか。
そうだな。
なんか私はプレイの一生一
週かな。僕もプレイかなと。
そういうどういうこと？
本文の中でなんか明確にそういうのが出てこなかったですよね。うん、多分ね。
そうね。
うん、まあ、なかなかちょっとユニークなお便りだなと思いましてですね、ま
あ、その多分その場所、うん、場所的にはね、うん、まあ、やっぱすぐ、
まあ、確かに高速道路はありますし ね、 ね、あそこ、
う
ん、
ということは、うん、自分にだけ見えていた人たちの話をされてて、うん、でよくよく自分はその時はもうあの、まあ、バスのターミナルを間違えてた、う
ん、まあ、新しくできたバスターミナルだと思っとったって
ことですね。 M 町にできてたバスターミナルをここやと思って自分で勝手に思ってしまい込んで、ありましたやん、これですよ、多分それで並んでるんですよって言ったけれども、うん、そこも実は違っていたという。
ただこれね、その上に並んでたけど、どういう、どの部分に立ってたかが書いてないんですよね、
そう
です
ね、その
上の。だから、その、
うん、ビルのなんかね、その軒先に立ってんのか、どこに立ってんのかな、ちょっといまいちわからない
んだ。場所の情景は、なんとなく浮かぶんですけど、
う
ん、
空中に立ってるわけじゃないです。空中に立ってたら実在と思わないですもんね、この人は。
そうですね。うん、ただまあ、拙者的にはちょっとあの、うん、普段霊能しゃぶってる D さんにイラッとしてたのはちょっと面白かった
ですね。ただちょっと僕がカットしたんですけど、この後日ね、はい、この夢を見てるんですよね、この方が。
夢、
その夢の中では、その人た、アーケードの上に人が立ってたって書いてるんですよ。だから実際にその見た時もひょっとしたらそこアーケードあるんで、アーケードの上にずらっと並んで、まあ高速道路に向けて、なんか待ってるような雰囲気を見たのかなとは思ったんですけど、ね。
あの場所であった、うん。そうですね。
それだ
ったら、霊のね。
だったら、 そうですね。
まあでもそのアーケードに並んでる時点でも不自然ですけどね、もちろん。
それはじゃあそのもっと前の段階で書かれてたらあかんすもんね。
そこだけちょっとまずは気になったんですけどね。
場所の指定は大体され、分かりますよね、それ。
まあまあ、分かります。まあ、あそこですわ。知ってる人は知ってる。
アーケードも。
聞いてるリスナーさんで地方の人で、ましてやこの、あの、番組の、ポッドキャストのリスナーさんは海外のベルギーに
も、ね、まあそうですね、
ファンがいたりするので、あの、ここでばかり納得してどうすんねんというような風に思われがちですけども、大阪の南にある、まあ、道頓堀の近くの、まあ、千日前通りのどっかの話
まあ言うてますやん、
ほぼ答えぐらいのね、
かなというふうに、あの事件というか事故があったので、あのこれは聞く耳を持つ人間というよりも、まあ古くから大阪に住んでる人間、多分この方あの大阪の方でしょうっていうのははっきり分かるので、
そうですね、あのだって関西弁がね、すごい入ってます
からね。そうね、関西弁が自然出てくるから、
まあ、場所とか出来事としてもまあ有名ですからね、
まあ、いろいろそういう、ね、体験談もありますからね、あそこで。
とはいえこんだけ記号抜かれてたら、私たちは分かった手で喋ってるけれども、あの当然視聴者には届かないので、まあぼかしながらもこれぐらいのことまでは言うと聞きますけれども、昔やったあのビル火災との関わりをあの示唆するかのようなあの書きっぷりだったりとする、
そうですね、
いろいろまつわるお話もなんかね、聞きますもんね、
このね、そうですね、あの火災に関しては、まあね、
で、あのとっても大事なこととして、あのもう一度釘を刺しておきますけれども、詳細に書かれているのに先週の会談に関しては疑問ばかりを提示しました、で決して詳細に書かれてるとはあんまり思えない、あの非常にね、体験談的、あの自分の体験を自分で書いているという、あの独白型であるがゆえに、分かっている自分の思い出を書いているので、で、分からない人が何が分からないのかが分からない体で書かれている体というところに、文字数が少なかろうが、あの表現のうまさとか関係なく、あ、これはあのリアリティがあるなと思いました。
僕もこれこの人ほんまに見たいなと思いました、これ読んだ時に。
で、言いたい放題のこの3人の中の言ってた中で拾うべきことの最大のポイントであると同時に、この話を面白くなる一歩手前で留めているウィークポイントが、佐々木くんが指摘したどこに行列が立ってるのかがさっぱりわからない、見ているこの方から見て上の方にいるっていうふうに言ってるけれども、普通の街中の人が行列をなしているのの目撃で、下から上を眺めて行列をしているという目撃するケースってほぼないです。
ないですね、確かに。
強いて言うなら、あの歩道を歩いてるときに、あの手すりよりもはるかに高い身長の人たちが歩道橋を歩いてるのがそれに近しいと思うんですよ、でもね、今歩道橋の例えをしましたけれども、だとすると手すりが邪魔で全身が見えないですよね、まあ肩から上、みたいなもんですから、
でしょうね、
あのなんとなくの性別が分かる程度だったりはするでしょう、しかもザ歩道橋だったらそれは通路だからであるわけで、行列とは思いませんよね、したがってどうやら並んでいる理由は分からないけれども、並んでいるのがおかしいとは思えない場所にずらっと並んでるみたいなんですよ、しかも来た限り、見たあの話をあの耳にしている限り、下から上を眺めるという形で、ミニスカの姉ちゃんもうちょっとパンツ見えへんように気をつけた方がいいんちゃうのというふうに疑問になるぐらいだから、これ手すりも何にもないような、
すってんてんのとこに立ってるということでしょうね、
遮るもんがないんでしょうね、何も、
どういえばでしょうね、屋根瓦の、軒下のヘリみたいなところに立ってる、屋根の上にずらっと並んでいるのを下から見上げてるとそういうふうに見えるでしょうね、ということになったりはするんでしょうけども、つまり足元は何やねん、何でしょう、どうやねんっていうのが知りたかったりするわけです、なぜ知りたいかというと、それ先まで続いてる人が いようがいようまいが、先まで続いている道のようなものに立ってるんですが、その人たちがやってきたとおぼしき道のような後ろがあって、階段のような性質のものがついてるものがあるんですかないんですかっていう説明がないと、 バスターミナルに結び並ぶために結びつけられる理由も何もないんですよ。
そうなんですよ。
でもなんかあんな高いじゃないですか、うん、
まあうわ、なんか高さ3階ぐらいでしょうね、まあ、アーケードやったら。
いや大丈夫、危ないなっていう、うん、なんか描写はなかったっぽいですもんね、うん、精神的 なんか、
あのアーケードならアーケードと書いてあると思うんですよ、うん、ちょっと妙なこと言いますけど、うん、
確かに、
うん、アーケードのように人が立ってるっていうのをもし書いてないとするならば、うん、アーケードに立ってる時点で会議がある意味終わってるんです、
うん、
アーケードに立てたらおかしいでしょ
おかしいですね、
立たれへんねんから、うん、みたいな風になるから、
まあ、それと消されてるところにはアーケードとは、
うん、まあ、そう夢の中の話ですよね、
夢の中ですけど、
うんうん、そうだから夢の中とはいえっていうところのアーケードは、うん、あの夢の中カットする佐々木君の考え方は正解なんですけれども、うんうんうん、アーケードはあの元の体験談と結びついてるものなんか結びついてないのかもわからないので、
わからないんです、
あの何とも言えなかったりするんですけれども、うん、アーケードだったら絶対に見た時点でバスターミナルと関係はありません、
うんうん、いくら、ね、あの高速道路の方に向いて並んどったとしても、
うんうん、あの後に作られたアーケードって、うん、あの2階以上のアーケードの上以上の人たち の対比通路になってるんですよ、
うん
うんうん、階段がついてて、あの、両脇が。
縁にね、通れるようになって
ますね。縁にね、通れるように、キャットウォークがあるんですよ。うん、だから、
あの。そこに並んでたってことなんですかね。
いや、だから、アーケードと書いてないのがおかしいのか、うん、おかしくないのかもわからないので、うん、これ、立ってる場所がわからないと、うん、目撃してるの、目撃の仕方が、おかしい以前のことがおかしかったりするわけです。
うん、そうですね。
つまりね、階段というのは、うん、階以外は全部、常識的に分かって、ている現実と地続きであるから、うん、階が浮き出るのであって、うんうん、並んでいる人が階なのは分かるんですけども、あのこの世の並んでいる場所 のその人たちが立っているいわゆる、まあ、あの足場地べたに当たる部分というのがぼやかされてしまうと、うん、宙に浮いてるんですかっていう考え方だってなきにしもあらずだし、うん、聞き方によってはその下から上を眺めるという描写がなかったらこれすぐ近くの向こう側の歩道に並んでる人なのかなとも思えなくもないんですよ。
うん、
途中の最後の方で、下から私たちに見上げられたら、ミニスカの人なんか、パンツ見られへんかどうか気にするもんちゃうの、若い子やねんから、こちらをきっと睨んだりするんちゃうのみたいな風に思うぐらいですからという描写が入ってたりすると、これは相当の高さがあるなと思うのと、ぜひこの方、疑問に思わなかったはずないと思うんですけど、手すりのないスカスカ感の上に並んで立ってることをおかしいと思うという描写はどこで入るんですかこれ、
うん、
というのを聞かないことには、うん、目撃したのは事実なんですけれども、驚いてる描写が不思議がってるばっかりで、うん、驚くべきことがいっぱいあるでしょうっていうところが、抜けてたりするんですよ。
そうですね、抜けてますね。
なんか心配もしないですよね。うん、なんか危ないな、落ちへんのかしらとか。うん、
その通りやね。うん、手すりがなければ、そうそうそう、見える心配よりも落ちる心配です。
うん。
うん、それに、並んでいる場所がはっきりわからないことには、位置関係がわからないので、
うん、
でしょ、
うん、
うん。うん。場所が、都会だったらね、そんなに行列並んでたら、他の人や交通の邪魔にならないだろうかっていうふうに、
うん、
に、地べったにいればあるはずの描写が全くないので、
うん、
上にいるのはわかるんですけど、どうやったら行列が上にな、行列が、できるべきなのであるというふうに納得できる足元を不自然にも思わずに、立ってる人間だけ見ているっていうことにしか気にならない理由がわからない。
うん、
でしょ？という。で、さっき見た通り、そうでなければ、はっきりしなければ、宙に浮いていることを指摘するはずなんです
よ。そうですね。
うんうんうん、
空中に浮いてるで、ってなりますよね。
その通りやね。だからね、二人抜け、三人抜けって、間詰めないのが不思議なぐらいやったら、うん、その詰めない場所はどこに立ってんねんを不思議に思ってほしい、うんうん。詰めれる場所に立ってるみたいやからね。
うん、
うんうん。だったら、どこに立ってるんだっていうふうに、これ、ね、ビルの中の人に行列作ってる人なのかなと思って最初聞いて
た、うん、そう思いましたね、僕も最初読んだ時、でもそう、でもそう、うん、
そうで次に、ね、下から見上げてっていうから、うん、屋上っていうふうに思ってたらしたんですけども、
うん、
バスターミナルにつながってるあれですよっていうから、屋上は途切れてるから屋上じゃないなと思うわけですよ、
うん、
そうするとどこにつながってるとおぼしきもののいわゆる地べたというか足場があったのかなと思うので、うん、足場がわからない限りには 不思議に思う場所がバラバラに飛び散ってしまって、絞り込めないという点があったりすると思うんです、うん、というところだったりするのと、
みんながその場所分かってるだけにもうすごい不思議なんですよね。
もったいないですよね。もうちょっと詳しく知りたいんですよね、だから、
うん、まあそれもあるけれども、見た瞬間にその人たちがね、北の方を向いているっていう、うん、ナイスでイケてる言葉やねんけども、なぜ北の方だと分かってるのと、どこだから北の方を向いてると言ってるのかっていうのも、ちょっと気にかかるといえば気にかかる。
うん、
街の中で、この場所が分からなければ、この階のね、うん、場所が分からなければ、北とは何を指してるのかって言ったら、梅田を指してることになる
んですよ。そうですね。
そうですね。うん、
だからあそこはまあ角地になってますね、あのビルは。
そうです、そうです。
ほんで、角地でそのビルの東西に面して高速道路が走ってるわけですよね。で、そのビルに面して南北にアーケードがあるわけですよ。
そう、そうそうそう。
っていうことは、それはアーケードの下か上でないとおかしいわけですよね。並んでる、北に向かって並んでるということは、高速道路に向かって、北に向かって並んでるということは、アーケードの下の部分かアーケードの上の部分。っていうことは、この人どっから見てるかってことですよね。そうなると、アーケードの下から見とったら、アーケードの上によったらわからないですよね。ってことは、アーケードの下の部分に、並んでるように見えたということなんかなとも思ったんですけど、そこにその立つようなスペースないと思うんですけどね、うん、
まあだからこの人の目撃したことはいいですから、説明の時にこれがないと階段の成立は難しいですよっていうのの一個の大きな点がまず最初に抜けてるっていうのに、多分このラジオを聞きながら顔真っ赤にしてはるんじゃないかなと思うんですけども、これとっても重要なことなんです。人が並んでいることよりも、うん、その下から見上げてるわけですから、うん、それはどんな場所であるのかっていうのが分からないと、バスターミナルに無理くり話を結びつけようとしてみんなの気を紛らわそうとしているバスターミナルがあまりにも絵空ごとすぎるからっていうふうになって、うん、つまりね、この辺で立ち止まって、他どんだけ書かれてもね、頭に入ってきて絵になりにくいんですよ、
うん、
さっきから聞いてるけど、どこ立ってんのこれっていうのが、ずっと動かないままに、あるのでという言い方がいいですかっていうとこだったりするから、たまに清涼飲料剤のように、あー気持ちいいな、その話っていうのが、日頃からなんか霊感があるとかの言ってるやつが、度胸してるっていうのにイラッときたっていうところが、いけてるね。
だから逆に言えれば、そこさえちゃんと明確になってれば、だからすごい惜しい状態、
そう、惜しい状態ですよね。
また欲しいですね、この歌っていうのは、もうちょっと分かりやすい。なんかあればね、
まあそれにイラッとするのは、
うん、
分かるんですけども、うん、僕ならなんで度胸上げてんの、
うんう
ん、なんで急に興味を見出すの、
まあ、そこも突っ込んでないですよね、うん、その方に。だって本人は実在の人が並んでると思ってますもんね、
あの霊能者ぶってるっていう、
そうそうそう、って思ってるんですよ、
ね、そのあの霊能者ぶってる人間やったらね、うん、実は先にね、度胸はせえへんと、
う
ん、
ほうほうほうほ
う、うん、
思うのと、霊能者ぶってるんだったらばという言うんだったら、余計に今日は読まへんやろ、今日なんか何の役にも立ちませんから、
うん、
うん、だからそれより何の役にも立たないという前提で言うんだったら、何を見て度胸したらどうなるということを考えてやってるのかっていうのって、うん、まあ知りたいですよね、うん、だから度胸を読むスタートがわからない、
うん
うん、で分からないことずくめで度胸やってるから、当然結果のリザルトも分からないっていうところだったりはするんですけども、これはつまりね、リアリティはあるのかも分からないけども、別に書かんでもええですよっていうことでもあったりするんですよ、
うん、
その足元の話とというのと、こういう人たちがどこどこにこんな風に立ってましたっていう、不思議なことに間が次々と消えていくんですっていうことだけでも面白いと思う、うん、それをどんな形で目撃、何人がどんな形で目撃して何て言っているのかっていうだけで、
うん、
うん、十分伝わると思うんですけども、うん、それをね、会話だけではちょっときつい、
うん、
減ったねって、え、何がっていうに、一体どんだけの距離の離れてる話をしているのか、うん、どんだけ近い近距離の話をしているのかっていうに、え、どこどこどこっていう話なのか、
うん、
あ、そうやねっていう話なのかっていうのが実ははっきりしてないんですよ。なぜならばねっていうに、目撃の話に対してどこ見て話してるの、うん、という例えば顎を上げて、うん、いや、どこってあそこですがなっていうふうに指して、 どこ、うん、何々の上には誰も立ってないじゃないのって言って、ね、え、立ってるじゃないですかが、うん、立ってないのか、
まあ、あの看板のとこのどうのこうのとかね、窓枠のどうのこうのとか、
う
ん、例えば
そう、つまりね、見てるものを書いてるだけで、うんうん、見てるものを周りもどう見てるのか、うん、自分はどんな風に捉えているのかを周りに説明して、え、ないよそんなんとか、うん、いないじゃない誰もっていう風になってるのかなってないかという、いわゆるその場の空気感がはっきり してないんですよ。したがって見たご自身が見たまんま自分が納得している描写を書いてるんですけれども、うん、人に伝えるときにはもう3スパイスほど必要です、う
ん、で、まあ、このキメイさん自体がね、このならざるものという認識しない自然なレベルで並んでたってことですもんね。
うん、うん、
まあ、違和感のない場所にじゃあ並んでたっていうことになりますよね。
さすがにね、この番組を聞いてて市民ファンだけあってね、うん、幽霊という言葉を使ってないのは高く評価します。
うん、
うん、これはとても大事なことなので高く評価しておきたいです。うん、読んだり聞いたりする人間が、あ、これはこの世のものではないな、なんかすごいもの見てるっぽいぞっていうのを伝えようという努力は伝わってたりはします。うん、ところがこの世の場所であるはずのどこに立ってんねんっていうのがさっぱり見えないっていうのだけはまずトップに上げて、
結構自分で盛り上がってると人に伝えようとしても、うん、あっちこっちとあそことかどうしてもそれしか出てこなくなっちゃう
と、ね、これを書こうとするときに、風景描写をやたら書くのではなくて、こういうところに立ってますでいいものを、この街はこういう十字路で、こういうビルが雑居ビルが立っていてみたいなことをやってる人、いや、そ、関係ないから、
うん、
それ、どうせカットします。しみみカットしてるでしょっていうふうに、うん。どこに立っているのかっていうふうに。前を見たら、行く先が行き止まりで何もないし、その列の後ろを見てみたら、別に登る階段も何もないしという、その場所は何なのであるのかっていうのと、うん、あんなところに人が立ってる場所ないわけですから、うん、一体ビルの前にくっついてるもんだか、うん、ビルから離れているなんか帯みたいなものがあるのか、うん、人が立ってるけれどもっていうのがあるのかないのかっていうのと、なぜその、まあ、いわゆる歩道橋的な馬車でしか行列ができなさそうな気もするんだけれども、手すりのようなものがないこと、下から丸見えであるほどの、状況下に高い場所にもかかわらず怖がらずに立っているということに対する疑問、
うん、
うん、これまでこれほどまでにというぐらい歩道橋落ちない工夫してます、うん、それは同時に見えない工夫でもあったりします、
うん、
ガラス板でもあったんですかっていうふうに、出なかったら見えるわけはないよねという疑問を持ってもおかしくはないですよねっていうところだったりするので、この方はちゃんと見てるんですから書いてないだけだって書けるはずです。
そうですね。これだけだったらなんか酔っ払っとったんちゃうってなっちゃいますわね。
ああ、お酒飲んだ、
酔っ払ってなんか自分だけ見えとったんちゃうみたいな。
まあね、で、行動を起こしていないので、会話はしてるんですけども、接近を試みないのと確認を試みていないんですよ。なぜ友達に聞くばっかりで接近や、解明の試みをしないのかというと、手が届かないぐらい高い場所だったと。思えるんですけれども、
うん、
だからこそ、それどこに立ってるのっていうことまで含めて、うん、なぜ確認の行動を取ろうとしなかったのかっていうこと。面白そうね。あれ何があるからあんなところに人がいるんだろうという行為に、誰一人として映らなかったっていうのを、うん、そのまま人がかけても、そこから退去できる。
うん、
だから帰ろうかっていうふうになれるっていう。その程度の会議なの、
うん、
それとも、あっと驚く会議を書いてくださったのっていうところが、いまいちはっきりしていただければと。あなたの感想で結構ですから。
う
ん、
もう一回ちょっと送ってもらいたいですね。ぜひその辺ちょっと詳細に。
決め、
はい、
はい。お願いします。
これは価値ある1話ですよ。
うん、価値ある、
うん。ありがとうございます。
で、そのまた価値ある1話といえば、別冊怪談ラジオですよ、これがまた。
別冊こそ本当価値あると思います。
聞く価値ある。
無料配信。今年はね、すごいとこから入ってますからね。
始まりましたよ、2月からすごいのが。
前々からこの番組でもよく言ってたり、僕の、ニコニコ生放送の番組で言ったりするんですけど、
うん
うん、1970年頃の後付けで作られた考え方ですねっていうに、うん、つまり僕は取材した話を聞いているので、決め事や決まり事的に結論ありきを単語で喋っていく話の階段には乗れませんみたいなようなものだったりするんですけども、うん、多分聞いてても俺らが知らんと思って、だいたい70年の形とか70年の考え方ってなんやねんと言われても話すと長いので、うん、今までずっと端折ってきたんです、うん、ずっと70年代ってなんやな、60年代ってあかんのかいなとか、うん、50年代ってどうよって言われてもおかしくないんですけど、ほぼなかったんですよ、うんうん、この方が今の考え方を発明したとも言えるし、新耳袋はこの階段の 基本と作法に乗っ取らない形でできてるんですよ。だから新耳袋って売れたと僕は思ってるんです。その考え方にさよならする意味も込めて、新耳の90年度版には呪いやたたりや因果なんとか書きませんみたいなこと
を書いたわけ、うん、言ってますからね、それはね。
もうですよ、うん。うん。じゃあ、反対の考え方ってそういう用語がいっぱいなんですね。その通りなんですよ。で、そういう書籍をどういうつもりで書かれたのかはともかく、うん、人物として偉大であることは間違いない中岡俊也さんの話を延々と書籍を中心に、70年代にタイムスリップしてみようかっていう話をやってたりするんですけど、うん、話のワンブロックに思わぬ説明の延長上に、細木和子さんというのは、
ね、気になりますね、これまた。
そうそうそう。多分、この番組ね、別冊
初めて取り上げ
る。名前出てくるの初めてじゃないですか、
ね、ですよね。まさか怪談ラジオで細木和子さんを取り
上げる。気になるでしょう、気になるでしょう。
まあ、一応、後進で本を出されたことを中心で、著者の名前言ってるだけですから、問題ないと思うんですよ。
ですよね。
はい。
別に非難してるわけじゃない
んです、ね、非難してるわけじゃないので、
考察をしてるんで。
ええ、ぜひとも聞いていただきたいと。200円で。
200円で、1回200円プラス税なんで、ぜひ皆さん。
安いと思いますよ。はい、
さあ告知いきましょう、
はい、松山勘十郎はですね、5月28日大阪の育徳区民センターで、また大衆プロレス松山座の、プロレスがございます、チケットは絶賛発売中でございますので、ぜひ松山勘十郎で検索していただいて、ぜひ生のプロレス見に来てください。めっちゃ喜びます、うん、
はい、私日月陽子はひらがなにつの方の日月陽子で検索してください。春あたりからイベントも増えてきます。
2月の最終金曜日の10時からニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画、怪異な動画特集をまたまたやってると思うんですけれども、一応バレンタインデーまだ受け付けてますので、慌てずゆっくりと送っていただければと思うところです。
もう半年受けたらどうですか？
そうですね。
そうですね。詳しくはなんかこうツイッターでもよかったら読んでやってください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。